先週は聖霊降臨節の礼拝でした。聖歌隊の特別賛美があり、またメッセージは坂野先生がしてくださり、とても恵まれました。教会歴的には今日は聖霊降臨節第二聖日でありますが、改めて私たちに与えられた聖霊、その働きということに心を止めながら御言葉を味わってまいりたいと思います。私たちは5月の暗唱聖句から聖霊が与えられるということについて備えて心に留めてきました。ヨハネの14章が暗唱聖句だったわけでありますけれども、やがて天にお帰りになられるイエス様は父の身元にお着きになると、その時に父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。そしてこの助け主はあなた方と共におられ、あなた方のうちにおられるようになるのです。そういう約束の御言葉を暗唱聖句にしたわけでありました。5月ので、その約束の通りに使徒の働き2章に進むわけですけれども、最初の弟子たちはあの五旬節の日、すなわちペンテコステにその聖霊を受けます。天から激しい風のような音が彼らのいたその同じ場所ですから、ちょうどこの街道のようなところに響き渡って、そして、炎のような舌が現れ、分かれて一人一人にとどまった。炎のような舌っていうのはそのまま想像すると分かりにくいですけれども、舌というのはあの言葉と同義で使われていると思いますので、言葉、御言葉、御言葉なるイエス・キリストとの関連であると思います。そして舌ですから、一つの源からその言葉が現れて一人一人の上にとどまったというものがイメージされるのだと思います。そういう中で一同は聖霊に満たされた。そしてそれぞれがいろいろな国の言葉で福音を語り出したというんです。しかしそれを聞いた人々は、弟子たちがいきなりいろいろな国の言葉で語り出したので、どうなってるんだということで、まともに受け止めないで、むしろ彼らは新しい葡萄酒に酔っているんだと言ってあざけった。そんな中ペテロは11人の弟子と共に立ち上がって、そして説教をした。ペテロの説教が語られていきます。これは2章の14節以降なんですけれども、ヨエル書の御言葉が開かれて、そしてそこから聖霊が与えられる。そしてイエス・キリストは十字架において死んだけれども、神はこのイエスを死者の中からよみがえらせた。そして今は父なる神の右の座にあり、あの約束の聖霊を与えてくださったんだと、そのような説教でありました。そしてその最後に、あのイエスを十字架につけたのは他でもないあなた方ですという、そういう説教であったわけです。あなた方ですと言っても、そのペテロ自身が自分の罪を思いながら、もちろん私を含めて、私を筆頭にと言ってもいいぐらいではないかなとペテロの心境を思うわけですけれども、でもまさに十字架につけたのはあなた方ですという説教をペテロはしたわけでありました。それに続いて語られあるのが、あの今日読んでいただいた箇所です。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。 私が新学生の頃ですから、まあ、20年ぐらい前、二十数年、でありますけれども、まあ、いつもというわけではないですが、まあ、でも厳しいメッセージを聞き続けていたなという、感じがします。まあ、もちろんお語りになっているのは坂野先生でありますけれども、まあ、皆さんもどうでしょうか。しかも誘拐ともなると、若い人がいっぱいいてなおピンポイントでズバリと語られて、そんなんでいいんですかぐらいの勢いで、本当に御言葉とその励ましをいただいており、私はいつも心を打たれていました。で、あの頃を思い出しますけれども、目黒の進学校に埼京線で帰っていくんですけれども、電車に乗って帰り道、今日も厳しかったなと、こう打ちのめされるような思いで、毎週書いてたなということを思い起こします。でも不思議だったのが、本当にこう打ちのめされるような思いだったんですけれども、なぜか、深い平安があった、深い喜びがあったんですね。まあ、そんな中で坂野先生が 時にこういろんな聞いてくださるときに、まあ、そういう、こうとても御言葉に刺されて迫られる思いがしますと、で、だけど平安がありますということをお分かちする機会があったんですけれども、まあ、そんな中で、まあ、自分自身が思ったことを伝えたんですが、でもそれは、まあ、きっと厳しいメッセージに心が刺されるけれども、そのことを通してむしろ悔い改めに導かれるので、神様の方を向くようになるので、それで厳しいんだけれども、この深い平安があるのかなと思っています。まあ、そう申し上げたら、まあ、そうだと嬉しいですねとおっしゃってくださって、そういうことなのかなとなお自分でも受け止めたわけであります。聖霊の導きの中で語られた説教というのは、単なる感動や喜びだけでは済まされないものがあります。悔い改めに導かれるんです。まあ、あるいは深い慰め、また深い感謝を覚えるかもしれません。しかしその感謝のゆえに、恵みのゆえに、やはり生き方を変えていきたい、そんな思いに導かれます。まあ、福音を聞くわけですから、ああよかったな、恵まれたなって思うことは素晴らしい、本当に恵みだと思います。でもご聖霊の導きの中で御言葉が語られ聞かれるときには、よかったなでは終わらなくて、そこから私たちはどうすればよいのでしょうかという応答につながるものだと思います。皆さんはどうでしょうか。毎週の説教をお聞きになりながら、本当に心に迫られる説教を聞きたいと思います。まあ、私自身は語らせていただくことが多い立場なので、まあ、聞きたいというか、そのような説教をさせていただきたいというふうに思いますが、そして責任を覚えますけれども、説教というのは説教者と、そしてお聞きになる側と、そこに聖霊の働きがあって成立します。ですから私は私自身の役割を果たすために、本当に誠実に御言葉に向き合い、まっすぐに、そして願くは一歩でも深くお語りしたいと努めてまいりたいと思います。と同時に、皆さんの側もまた聖霊の導きの中で御言葉を聞くことが大切となります。そしてその時には単なる喜びや感動では済まされず、 生き方を変えたいという導きをいただくのです。そんな私たちの礼拝でありたいと切に願うんです。ここでペテロのメッセージを聞いた人たちはまさに兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと問いました。このままではいけない、どうしたらよいか。そこでペテロは答えました。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この箇所は基本教理としても重要な御言葉です。私たちにいつご聖霊が与えられているのか、与えられたのかということを示す箇所です。まあ、ここではバプテスマを受けるとありますが、それは神様の前に自分の罪を認めてイエス・キリストを信じた時を表しています。まあ、私たち今日的にはイエス様を信じますという思いに導かれてから、まあ、受洗準備クラスというのがあって、こう時間的な感覚がありますけれども、まあ、ここはその辺はこう一つにまとめていっているので、バプテスマというこの洗礼式を言っているのではなくて、イエス・キリストを信じて救われた時に聖霊が与えられると言っています。ある人たちは特別な経験をしなければ聖霊が与えられていないという誤解をしています。しかしそうではありません。御言葉には明確に書いてあって、ここでいうところのバプテスマですが、イエス・キリストを信じて救われた時に聖霊が与えられるというんです。そのある人たちという人から、あるいはあなたは聖霊を受けていますかというような質問が昔はよくあったんですけれども、その時皆さん答えられるでしょうか。私は受けていますと、私のうちには聖霊が与えられていますと言えるでしょうか。言っていただきたいと思います。私のうちに聖霊が与えられているということは、私の感情によって判断されるものではありません。喜びに満たされ、力に満たされているなと思った時には聖霊が与えられていて、そうでなければどうなんだろうというような感情の起伏に左右されるようなものではありません。主イエス・キリストの名によってバプテスマを受ける、この名によって救われた時に賜物として聖霊を受けますと明確に語られているので、私たちはイエス様を信じて救われているならば聖霊が与えられているんだ、私たちのうちには聖霊が住んでくださっているんだ、私たちはなんと聖霊の宮とされているんだと確信を持っていただきたいと思います。ですから今お一人お一人の感覚を超えて、感覚を超えて御言葉によって私たちはこれを知り、内住の聖霊を確信するのです。ただそこはまず確信するんですが、やはり聖霊に満たされたという、聖霊が与えられているんだという実感はしたいものです。実感はどうでしょうか。私たちはどのようにして聖霊が与えられていることを実感していくんでしょうか。皆さん実感がありますでしょうか。まあ、変な感覚的な実感ではないと思います。私は神のことせられた、その神のことされた歩みをする中でその実感は味わっていけるのではないかと思います。私たちはご聖霊によって救いの恵みをいただいて、その救いの恵みは私たちを神の子としてくださる、 救いというのは神のことせられる、ことされる。で、その神のことされた歩みをする、歩みをする中で聖霊が与えられている恵みを知ります。まあ、もっと言えば、神のことされた歩みをしていくときに、うめきが生じ、そのうめきによって、むしろ聖霊が私たちのうちに注がれ、導いておられるんだなという恵みを知るんです。ローマの8章の14節を読みたいと思います。ローマ8の14から16まで読みますけれども、こういうふうに書いています。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。私たちは、私たちを神の子供としてくださる御子の御霊を受けている。だから私たちは神の子供とされて、アバ父と、本当にお父さんと親しいですね、呼びかけを持って叫ぶっていうのは強い言い方だと思いますが、お父さんと、まさに天のお父様にお父さんと親しく、むしろ強く叫ぶ、そんなことが許されているんです。御霊によって神のことされているから。そして神のことされたというのは単に身分だけを言っているのではありません。ローマ8の29、神はあらかじめ知っている人たちを神の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。御子の形と同じ姿にあらかじめ定められた。もちろん今はその完成ではありません。成長途上にあります。でも救われてことされた私たちは神の子として、その身分とともにキリストの似姿、御子の形と同じ姿に作り変えられるんだと聖書は言っているんです。客観的にイエス様を見ているだけではなくて、私たち自身がなんとシミやシワのない聖なる完全な存在として受け入れるために作り変えられていくんだと。素晴らしい恵みです。しかしその現実は一朝一夕になりうるものではありません。成長過程を通るんです。まあ、徐々に成長する、これは、まあ、成果と言います。清く化けていくという言葉があるんですけど、成果、清く最終的にそこに定められて捉えていただいているけれども、地上においてはその成果をたどっているんだと。成長過程を通っているんです。でその時に、まあ、成長痛というのもありますし、まあ、いろんなことでもこう成長していくためには、いろんな苦しみを通っていくでしょうけれども、まさにこの神のことせられた御子の姿に変えられていく、似姿に変えられていくということにおいても、成果の過程において私たちは苦しみを経験するんです。なぜならば私たちは弱い肉の現実にあります。そしてこの肉は御霊の思いに逆らい、まさにぶつかるからです。そしてそこには深いうめきがあるからです。でもその深いうめきを通して、むしろ御霊に よってことせられて、御霊によって歩み、うめいているんだなと実感するんです。ローマ8の22から少し読みます。私たちは知っています。被造物のすべては、今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。それだけでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら、心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。御子にあって、その救いによって、ことされています。ことされていますが、完成には至っていなく、体のあがなわれること、まさにそうなっていくことを、うめきながら待ち望んでいる。その望みの中で生きている。キリストの似姿に変えられる望みが確かに与えられていて、この望みを持って生きるからこそ、むしろうめいているということです。現実はどうでしょうか。イエス・キリストの似姿は、この表面的な容姿ではありません。内面的なキリストです。しかし現実はどうだろうかと思うときに、人を愛せない自分がいます。寛容でない自分がいます。親切になれない、そんな現実を思います。むしろ人を妬み、自分のことでは自慢し、傲慢になり、あるいはガラテヤの5章で言われているように、肉の欲望によって御霊に逆らったような思いを心に持ち、あるいは淫らな思いに包まれ、偶像礼拝に心を奪われ、そのままの偶像ではないけれども、あらゆるものが偶像となって心を奪い、あるいは酒に酔い、争い、怒りが収まらない、そんな現実を思うんです。全然巫女の姿ではないじゃないか。しかし私たちのうちに住まわれる御霊は、そのような私たちになお励まし、そして思いを与えて、うめきを覚えさせてくださるんです。健全なクリスチャンの姿というのは、うめいている、そんな姿であります。うめいている、クリスチャンであるとこう満たされて喜びにある、確かにその通りなんですが、しかしそれだけではなくて、あの説教を聞いた時のように単なる感動した単なる喜びではなくて、やはりうめいている、これこそが健全なクリスチャンの姿であります。でむしろ不健全なのは、うめいていないでそのことを諦めてしまっているクリスチャンではないかと思います。あるいは高ぶっているクリスチャン、高ぶっているというのは、もう自分は分かっているんだ、知っているんだ、満足してしまっているんです。諦めてしまっているというのは、この現実に向き合う中で全然変えられないじゃないかという、確かにその痛みの中で、ああキリストはそうかもしれないけれども、私自身はそうは変えられないと思って、この世の暮らしに安住してしまっているクリスチャン。でも正直なところどうでしょうか。うめいているよりも諦めてしまっている、そんな姿になることが多いような現実ではないでしょうか。100ゼロではないと思うんですけれども、諦めてしまっている。でもパウロは言うんです。私たちはむしろ御霊によって神のことせられる、その望みを持って うめいている存在なんだと。うめきながらも変えられない現実を本当に思うのでありますが、しかし改めて私たちの心に、内に与えられている御霊を信頼してうめきたいと思うんです。私たちの内におられる御霊が私たちをうめきに導き変えてくださると信じるんです。イエス様の約束は、私たちを変えてくださるために御霊を与えるとあり、もう一人の助け主を与えると私たちに寄り添わせてくださっている。確かに私たちの現実は弱く、この地上においては戦いが多すぎる、誘惑が多すぎる。しかしもう一人の助け主はいつも私たちに寄り添って、そして励ましてくださるでしょう。私たちは何をどのように祈ったらよいのか、何を求めてよいのか分からないような存在だと思います。私たちの求めることは世のことであり、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、そんなようなものであります。しかし私たちのうちに住まわれる御霊は、これ26節ですけれども、ローマ 8-26、 私たちのうちに住まわれる御霊は、私たちは何をどう祈ったらよいかわからないんですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って私たちのために取りなしてくださると、取りなし続けてくださると言っているんです。私たちのうちに住まわれる御霊が、私たちが諦めそうになっても諦めないで、神の御思いを知る、神の御思いにある御霊がうめいて取りなしてくださっているんだ。そして私たちの深いところの真の心を支えて、私たちにもうめきを与えてくれるでしょう。キリストの似姿に変えられたい、御言葉の通りに生きたい、私たちはそこに憧れるんです。マタイの福音書の3章の説教を読んでると、素晴らしい神の国が語られています。現実はなかなかそうはいきません。でも私は憧れるんです。戦いに追うまでにはまだいかなかったかもしれないけれども、しかしまず憧れるという思いが起こされたことが素晴らしいなというふうに思います。私たちは確かに素晴らしい神の国、神のことさられて神の国の相続が約束されている存在です。その神の国に生きる姿を憧れながら、追い求めながら、この地上でうめきながら歩んでいきたいというふうに思います。御言葉をまっすぐに読む中で、本当につまずくような、現実は無理じゃないかというようなことに何回もというよりもたくさん直面します。でもうめきながら一緒に向き合っていきたいというふうに思います。何度つまずいても御言葉は私たちを招き続け、支え続け、内なる思いを持ってうめきながら取りなしてくださいます。この思いと一つになっていくときに、私たちは真の喜びが、また平安が与えられ、神の国に生きることの恵み、御霊が内住していることの恵みを味わい知ることであります。改めて私たちのうちに住まわれる御霊に感謝を持って、静まり、お一人お一人で今黙祷をしていただきたいと思います。